ファイナンシャルジャーニー。このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りします。 Your Partner in Finance。
ここからはフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さんとご一緒にお送りしてまいります。スタジオにお越しいただきました。長堀さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、今日はどんなお話を伺いますでしょうか。
はい、今日はここ数年間大きな話題となっているブロックチェーン技術を使った証券化である ST の現状について深掘りしたいと思います。
はい、その ST とはセキュリティートークンのことで、2020年の金融商品取引法の改正で認められた資金調達方法の一つですよね。
おっしゃる通りです。はい、ブロックチェーン技術を利用することで従来の証券化サービスと比較して、はい、様々なメリットがあると注目されております。
はい、
例えば技術上電子的にリアルタイムで記録が可能なのでいつでも取引が可能とか、売買の取引が成立した時にその決済や取引記録が全て電子的に行われるので、はい、管理コストが低下して結果として小口の証券化が可能になるといったことがメインでした。
長堀さん、リスナーの方々の視点に立ちますと、具体的にはどのようなことができるようになったんでしょうか。
はい、大きく分けて3つあると思います。
はい、
1つ目はアセットファイナンスの小口化です。例えば不動産とか航空機リースとかがそれに当たります。
はい、
航空機リースは実際の例えばジャンボジェットを購入して、そして航空会社に貸し出すという投資なわけなんですが、実際には数十億円単位の投資であるため、超富裕層とか、あるいは法人向けの商品でした。これが小口化されて、技術的には100万円ぐらいの単位で行うことができるようになるということでしょうかね。二つ目はプロジェクトファイナンスです。例えば、未上場のベンチャー企業とか、彼らが手掛けるプロジェクトそのものに投資することがそれに当たると思います。
はい、
今まではこのようなプロジェクトは一般の方々へ知られることはなくて、一部の法人が投資しておりました。
はい、
そして最後がファンビジネスです。うん、例えば ESG など社会貢献もこれに当たると思います。
はい、
例えば K-POP の東京ドームコンサートを証券化して、投資した方がチケット販売の収益配分を受けるだけでなくて、はい、楽屋へ行ってアーティストと触れ合うとか、特別な体験ができるような商品、これが当たります。
なるほど、とても面白いですね。
そうなんですね。従来の一般的な投資は投資リターンが全てという感覚がありました。
はい、
投資したお金がいくらになるのか、これが最も重要で、特にオンライン取引を通して投資期間がどんどん短期化している中で、投資対象となっている事業そのものよりも価格の上下に注目が行き過ぎている部分がありました。
はい、
それに対して例えば不動産 ST が上場リートと比較される際に、よく不動産 ST には手触り感があるというふうに言われるんですが、
はい、
これは ST が小口化できたため、結果として案件自体も個別不動産を対象とすることで、価格変動だけでなく案件自体の持つ特別感を感じることができるようになった。これが大きなところだと思います。
なるほど、目に見えるものに投資ができるようになったということで、投資家の方々が数字だけではない魅力が出てきたということなんですね。
そうなんですよね。現在はすでに多くの商品が ST 化されていて、発行額ももうすでに1500億円程度まで伸びております。そしてその大半が不動産や社債を裏付けとした ST となっております。
はい、
しかしながらこれらの商品は ST でなくてもすでに投資商品として存在していたということと、
はい、
そもそもそれぞれの投資商品が長期的な投資商品であるということで、まあ、私個人的にではあるんですが、
はい、
もう少し ST の良さを生かした商品設計もできるのではないかなと考えております。
具体的にはどういうことなんでしょうか。
はい、私は個人的にですね、実は ST の利用により期待していることが大きく3つございます。
はい、
1つ目が今までアクセスすることができなかった、投資商品へのアクセスです。また二つ目が小口化により一定の流動性が保てる、売買ができるということですね。
はい、
そして最後三つ目、これが私の中で一番重要だと思っておるんですが、投資という側面だけではなくて、
はい、
体験という側面、 を持たすことができるということです。
体験ですね、
はい、特にファンビジネスは大きいと考えております、
はい、
多くの人には、趣味とか趣向とかがあって、皆様それに多くの時間とエネルギーを、まあそういった意味では自分自身から喜んで使っているということですね。
推し活っていうの
もおっしゃる通りです。例えば映画を証券化するとしたら、
はい、
その原作であったり、あるいはキャストの方々であったり、
はい、
あるいは監督のファンというのが必ずいらっしゃって、
はい、
で、その方々は応援したいと純粋に考えてます。
はい、
お友達に、例えば応援というのは、投資という形で資金提供することで、はい、その映画を映画化することを実現させることだけではなくて、
はい、
例えばその、投資したこと、あるいはその映画自体をお友達に SNS 等で拡散とか紹介することで、結果としてその映画自体を成功させることもできる。
口コミの効果も大きいですもんね。
非常に大きいと思います、でまたこの成功は映画の興行収入を増加させて、
はい、
結果として投資家さんの分配金として投資利益につながると、
はい、
今の世代はネットネイティブと言われていて、マスメディアさんから配信される情報、これも非常に重要だと思うんですが、
はい、
まあ、これだけではなくてですね、信頼できる友人から双方向で伝達される情報、これも非常に重要視する傾向にあります。
情報も早いですね。
おっしゃる通りですね。で、 SNS の力はとっても強力で、今後もその流れは変わらないと考えてます。
はい、
また最近では、人々はですね、物を所有することよりも何かを体験すること、ここに人々の意識とか欲求が移り始めているというふうに言われております。人生は一度きりです。現在のお仕事の枠を超えて、いろいろな業界を体験できる体験投資を ST は実現させる力を持っているのではないかと私は考えてます。現在、個人金融資産における証券投資の割合は 15% ぐらい。また、日本の証券保有者というのは株式とか債券、また投信とかまで含めても 26% 程度だそうです。逆に言うと 75% ぐらいの方々が投資というのは一切ご体験されてらっしゃらない。投資と体験というのがマッチすることで、より多くの方々が様々な事業に興味を持って、そして応援という視点で経済を回し始めれば、この世界はもっともっと面白くなるんじゃないかなというふうに考えております。
はい、
そして ST には、これを実現させる潜在能力があるんではないかなと私自身考えております。
お話を伺っていてワクワクしてまいりました。はい、今回はブロックチェーン技術を使った証券化である ST の現状というテーマで、長堀さんにここまでお話を伺いました。長堀社長どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでフィリップ証券からのお知らせです。最近徐々にユーザーが増えてきたメタトレーダー5、通称 MT5。しかし、まだまだ認知度は低く、フィリップ証券のセミナー開催時にお客様に MT5 についてのアンケートを取ったところ、MT4 と比べてどうなのか、インジケーターは使えるのか、触ったことはあるけれども、しっかり使い方を勉強しないと使いこなせないと感じた、などの声が聞かれました。そこで、MT5 を提供しているフィリップ証券では、このような状況を少しでも改善するようサービスを拡充させることが必須と考え、この度長年大手アメリカ銀行で為替ディーラーを務め、 MT4 や MT5 の第一人者として有名なファイナンシャルジャーニーでもおなじみのアセンタント取締役の山中康二さんにご協力いただきまして、 MT5 スクールをスタートすることとしました。本スクールでは12回にわたりウェブセミナー形式で進め、 MT5 の基礎、 MT4 との違い、トレーディングビューとの使い分けなど、お客様からの質問が多い事項をできるだけ網羅し、 MT5 の基礎知識から自動売買まで徐々にステップアップしていきます。詳細はフィリップ証券ホームページ、山中康二の MT5 スクールをご確認ください。お申し込みもフィリップ証券ホームページからどうぞ。ファイナンシャルジャーニーのホームページ右側バナーからもフィリップ証券のホームページにリンクしています。なお、このセミナーでは当社が取扱い商品などの勧誘を行う場合がございます。あらかじめご了承ください。フィリップ証券が提供する金融商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。 フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号、以上フィリップ証券からのお知らせでした。お知らせの後はもうお一方ゲストをお迎えしてお送りします。
フィリップ証券はわかる変わるをブランドコンセプトに、投資のことがわかる、分かって参加する楽しさを皆様へお伝えしています。いつでもお客様の良きパートナーとして、対面営業、オンライン、法人営業、上場支援など、お客様に合ったご提案が可能です。多様な投資商品が登場する現代社会、投資がわかると意識が変わる、意識が変わると世界が変わる。 Your Partner in Finance フィリップ証券。詳しくはファイナンシャルジャーニーコーナーサイトのバナーをクリック。当社が提供する金融商品は、価格、金利水準、為替等の変動や発行者等の信用状況等の悪化等により投資元本以上の損失が生じる恐れがあるものを含みます。契約締結前交付書面または目論見書をよくご理解の上お取引ください。フィリップ証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第127号。
ここからはトレジャリーパートナーズ代表取締役戸田雄大さんとご一緒にお送りしてまいります。番組初出演です。お電話がつながっています。戸田さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回戸田さんにはですね、アメリカや為替の当面のポイントについてお話を伺ってまいりますが、はじめに、本日戸田さん初出演ということでプロフィールをご紹介させていただきます。戸田さんは外国為替の専門家でいらっしゃいまして、特に金融マーケットを見通す力に定評がおありです。代表を務められているトレジャリーパートナーズでは、専門家の知見とテクノロジーを活用して金融マーケットの見通しを提供されていますが、週ごとの見通しにおいては過去150週間の予測に対して 64% を超える高い正答率を誇っていらして、その相場感には企業や投資家からも定評がおありです。なお戸田さんは元 SMBC の為替ディーラーでいらっしゃって、1日あたり数十億ドルの取引を執行する傍ら、日系企業750社の為替リスク管理を担当されていらっしゃるという経歴をお持ちでいらっしゃるんですね。戸田さんにでは初めにですね、アメリカの株式市場について経済状況も含めてお話を伺っていこうと思うんですけれども、まあアメリカでは戸田さん、ナスダック総合株価指数、はい、S&P500 指数、最高値圏で推移するなど、アメリカ株式相場の上昇基調が強まっていますけれども、アメリカの経済状況については足元どうご覧になってらっしゃいますか。
はい、今ご案内あった通り、ナスダックや SP500、まあ、非常に強いと、まあ、こういう状況なんですけれども、はい、まあ、経済状況というところに関していくと、確かに景気減速の動きはですね、見られてはいるんですけれども、はい、まあ、消費、雇用、それからですね、製造業、サービス業におけるセンチメント、はい、まあ、こういったところが、まあ、それぞれ底堅いんですよね。なので、なかなかこう、大崩れしない状況っていうのが続いていると。で、背景にはそのパンデミック以降の生活や仕事様式の変化というのをアメリカはこううまく取り入れているというのがありまして、まあ、オンライン会議の広がりとかですね、まあ、こういったものをこう柔軟に取り入れていることから、まあ、景気が非常に強いというかですね、まあ、減速はしているものの底堅いというこういう状況ですね。
はい。うまく舵を取れているというところなんでしょうかね。
そうですね。また、テクノロジー企業が、そのオンライン会議であったりとかですね、ネットのコミュニケーションツールとか、まあ、そういったものの、利益を世界中から、こう、まあ、吸収しているという言い方になるとあれですけど、まあ、そういう状況ですので、まあ、非常に強いです。
はい。まあ、アメリカ株のパフォーマンス、日本株のパフォーマンスと比べてみても、やはり、強さが際立っているんですけれどもね。戸田さん、アメリカ株の見通しについてはいかがでしょうか。
当面の見通しなんですけれども、景気も悪くなくて、で、また緩やかながらも金利低下局面にありますんで、もう基本的にはですね、かなり底堅く推移する可能性が高いんだろうな、というふうには見ています。で、波乱要因はただありまして、一つはやっぱりアメリカの大統領選挙でして、
11月控えてますね。
そうですね。で、来週には、バイデン大統領とですね、トランプ元大統領のテレビ討論会なんかもありまして、はい、 で、まあ、利下げの時期と合わせてですね、この大統領選が注目が集まる材料と言えると思います。はい、今年はメキシコやインドなど各国の選挙でそれぞれ大きめに結構調整が入ってるんですね。
はい、
なので、まあ、アメリカもですね、その両者の政策や選挙公約の中身が非常に重要なんですけれども、合わせて、まあ、要警戒のイベントには少なくともなりそうだなと、こういう状況になってます。
はい。やっぱ選挙イヤーというところで、そのあたりを関連した動きも、気になるところでありますね。そして、アメリカ株式、はい、ナスダック S&P500 種指数は最高値圏で推移する。一方で、ニューヨークダウ、まあ、景気敏感株が多いわけですが、最高値の手前で足踏み状態してますよね。はい、今後、アメリカ株、ね、まあ、牽引していくのはどのあたりの銘柄だと思われますでしょうか。
引き続きハイテクや AI 関連が、まあ、牽引していくとは思うんですね。もうこれは時代の流れなので、まあ、どうとしても製造業よりもサービス業の方が伸びやすいというのはあると思ってます。
はい、
で、ただ AI、まあ、ハイテクはさておきですね、AI の方はもう今、猫も借子もといったような状況で、とにかく盛り上がってしまってるんで、まあ、こっちの方が調整が入る可能性があるんだろうなと思ってますんで、まあ、選挙と絡めてですね、その AI 関連の法律の変更など、まあ、そういったニュースは追っていった方が無難だろうなと思ってます。
続きまして、為替市場についてですけれども、引き続きドルが強く円の弱さ際立っている中で、先週の日銀金融政策決定会合では日銀が国債買い入れ減額の方針示したんですが、具体的な決定は先送りされましたよね。はい、
そうですね。
円相場については足元どう見てらっしゃいますでしょうか。
まあ、現状ですけれども、かなり投機的な円安が続いていますと、
はい、
で、これを覆すだけの、その、要は、円を、じゃあ、買い戻そうっていう材料が、まあ、今ないっていう状況でして、で、その国債買い入れの減額っていうのは、つまり、量的緩和の縮小を意味する話なので、規模によっては非常に大きな話で、で、流れを変える可能性のある、まあ、そういう意味では注目の高い、話なんですね。で、例えばなんですけど、今一部報道で、年間で20兆円ぐらい、その、買い入れの額を減額するんじゃないかっていうのは案があるんですけど、20兆円ぐらいだと相場への影響ってかなり限定的にとどまりそうだなとは見ていまして、
はい、
今その国債の買い入れ額って600兆円ぐらいまで増やしてきていますんで、要は保有残高ということですね、日銀の保有残高が600兆円ぐらいありますんで、20兆円ぐらいだとちょっととインパクトに欠けるなというところで、50から100兆円ぐらいの規模になってくると、まあ、円安が止まりやすい規模かなというふうには見てます。
はい、最後にあと30、40秒ほどですが、戸田さん、はいはい、円キャリートレードにも注目されているということですが、どのような点でしょうか。
そうですね、まあ、今のその円の投機的な動きの代表格なんですけど、円を売って高金利通貨を買うと、これの巻き戻しが若干見られてるんで、その辺は要注意かなと思ってます。
はい、そのあたりをちょっと気をつけながらトレードをする必要が出てきていますよね。今回はですね、アメリカ株式、そして為替の当面のポイントについて戸田さんに伺ってまいりました。戸田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日はフィリップ証券代表取締役社長長堀誠さん、トレジャリーパートナーズ代表取締役戸田雄大さんとともにお送りしてまいりました。お二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ファイナンシャルジャーニー、このコーナーはわかる変わるのフィリップ証券の提供でお送りしました。 Your Partner in Finance。